101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。長い長い連休が終わりましたが、皆さんはどんなふうにこの連休をお使いになったんでしょうか。しっかり楽しまれた方、あるいはこのカレンダーの割にはしっかり仕事をしたなという方もいらっしゃったかもしれません。私は今日は、市役所の玄関ホールにやってまいりまして、情報公開課の豊田さんとお話をすることにしております。豊田さんは、情報公開課で西宮市役所に残るたくさんの資料を整理したり、それからまた、写真ですね、特に西宮の歴史を、その時その時、切り取ってきた、たくさんの写真、そういう写真を整理をして、そして市民の皆さんから、ああいうのが見たいというのがあればいつでもその要望に応える、そのための整理、あるいはそれを通じての研究、それからまた歴史を探るような企画を、そういう事業も、担当されている、そういう方なんですが、何度かここで一緒にお話をしたこともあるので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。今日はその豊田さんと今展示されている写真を見ながら、その頃の話、あるいはこの写真で思い出される西宮の歴史などについてお話をしてみたいと思っております。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりましたよ、
はい、お願いします。
これは豊田さんの作品ですね
そうですね、はい、
何ヶ月かに一遍豊田さんはここで写真の、陳列をされて、はい、そして自分の、まあ、ご存知のいろいろ歴史とか、あるいは研究テーマについて写真を通じて市民の皆さんにこう問いかけるというか、訴えるというふうなご仕事をされて、はいはい、今回は何というテーマですか。
はい、仁川ピクニックセンターの五回忌をいろんな方向から見てみました。
仁川ピクニックセンターという言葉自体が、
はい、
もう懐かしい気がしますね。もうその名前を聞いてもご存じない方がいらっしゃるかもしれませんね。あれはいつ頃亡くなったんですか。
震災を契機に亡くなりましたね。
阪神大震災までは、うん、あったわけ、
ね、そうですね、まあ、30年代40年代がだいたいこうにぎわってたんですけれども、それからまあ細々とっていうんですか、好きな人たちが、まあ時々やってくるというような場所になってましたね。
特に仁川ピクニックセンターっていう施設なんですけれど、阪急電鉄が経営されて、特別何か事業をするというようなことでもなく、ただただ皆さんおいでくださいという。
そうですね、整備をしたりしてアスレチックを作ったりとか、あずま屋を作ったりとか、はい、なんかボートをね、はい、ボート乗り場作ったりとか、そういうことはされてましたけれども ね、
でね、今でいうテーマパークのようにたくさんの施設があって、人がいっぱいこう従業員がいてお世話をするというふうな施設ではなくて、
そうですね、
開けっぱなしでどうぞお使いくださいみたいな、そういうところでしたね。
そうですね、だから当時のレジャー自体も自分たちでピクニックに行ったりとか、キャンプしたりとか、そういうな遊び方をしてたのが、多分その平成あたりになって変わってきたのかなという気はします。
我々の遊びとか娯楽とか余暇とかいうことの過ごし方なんかも随分変わったっていうことですね。当時はそれがこういうところを、仁川ピクニックセンターのようなところを使って時間を過ごしたり楽しむというのが当たり前だった。
そうですね。
いつ頃これは仁川ピクニックセンターという名前で 始めなかったんでしょうね、
は
い、
それはね昭和26年の10月からになるんですけども、この辺の五会計一帯の土地を半家さんが持ってたので、それでまあ、ここら辺の風光明媚なのを利用してピクニックセンターを作ろうかということになったようですね。
そうか、25、6年というともう終戦間もない頃にこんなことを思いつかれたんですね。やっぱり阪急電鉄さんというのは住宅の開発とか、あるいは遊技場、娯楽の場所、それから遊園地などと同じようにこういうことも考えてやってはった
ということ ですね。
キャプション、解説の文章が書いてありますので、まあ、阪急仁川駅で降りて西へ約1キロ仁川高丸の急な坂を登ると、広々とした雪平野が一目で見渡せる高台へ。で、まあ、確かにそうでしたね、
はい、
今はだけど違うでしょ
う。もう木もなんか生い茂ってきましたので、もう全然わからないです ね。
それに住宅がいっぱい建て尽くされて、もう町の中歩いているような感じの道になりました、
そうですよね。
それとここにも書いてありますが、戦時中の乱伐や山火事で 草山になっちゃったと。
そうですね、砂地ばっかりのっていうか、ちょっと紅葉のあたりもそうですけど ね、ちょっとつるっとした岩場みたいな感じになっちゃいましたよね、
は
い、
だ木は低くて、
そうです、ね、
地面は真っ白、まあ、花崗岩の砂ですから真っ白でという、
はい、
そんな景色がずっと広がってる場所でしたね、
うん、そうですね、
そして34年頃の五階家周辺とか、昭和54年頃の兜山周辺とかの地図もここに置いてある、
は
い、
ここではね、ちょうど34年ぐらいからなんですけども、はい、兜山の観音寺のところから五階家まで、はい、ちょっと広い道ができたんですよ。
そうですね、
だけども五階家の方までつながってなかったんですが、これを五階家の方までつなげようっていうちょうどその頃の地図になってまして、
そうですか、
でそれをできてるの赤い線で、で、はい、できてないとこ茶色い線でちょっとつなげて書いてるんですけどね、これから仁川を越して五階家までつなげてっていうバス通りができるようになりますね。
まあ、いわばドライブウェイができたというような感じです。これによって随分人が来るようになったでしょうね。
そうなんですよ、観光バスがね、もう何台も何台も来て、でもう数珠つなぎに並んでましたよね。
そんな写真も前ありましたね。
ありますね、はい、
一緒に豊田さんと見たことがある、はい、これなんでこんなとこバス並んでんのって言ったことを覚えてます。
そうですね、はい、
そういう時代もあったんだと。
そうですね、
はい、
次の写真はその五階家を東西南北それぞれの方向から見たものをちょっとチョイスして並べてみました。
ああそうですか、少しずつ景色が違いますもんね。
そうですね、はい、
ああなるほど、真ん中に大きな池がある、これが五階家。
そうですね、
古い写真ではここにボートがいっぱい浮かんでるのが映ってます、
はい、そうです
ね、これも最盛期の頃でしょうか。
そうですね、うん、ちょうど37年ぐらいっていうのが一番、40年代ぐらいが一番盛んでしたかね。
電車で言うたら阪急の仁川駅から川沿いにずっと上がっていくと、うん、まあ1時間もかからんでもここへ着くというの で、
う
ん、
そうですね、
手頃な、うん、場所でした、はい、だから昔豊田さんに見せてもらった写真では着物姿の人なんかも
そうそうい
ますよね。ありましたからね。
ここにもちょっとね、五階家のところにもあるんですけどね。いらっしゃいますね、
ここに写真があります、
はい、
五階家のほとりで休憩をしてらっしゃる女性の後ろ姿、これはもう明らかに着物姿。
そうですね、うん、
その向こうには広々と池が広がっていて、
うん、
2人3人とボートに乗った方々がたくさん楽しんでいらっしゃる、
う
ん、
そうですね、
五階家っていうこの標柱もなかなか味わいありますな。
そうですね、ずいぶん長いこと残ってたんですけれどね。
そうですか、コンクリートで作ったものじゃなく、
うん、そうです
ね、木に掘ったものですもんね。
そうですね、なんか木を突っ立てたみたいな感じですよね、
うんうん、後ろの山とぴったり雰囲気があって、う
ん、ね、味がありますよね。
池の周りは低い山で、うん、先ほどおっしゃった白い砂と低い松の木がいっぱい茂っていて、
う
ん
うん、は
い、
そうですね、
その向こうに見えるのはもう六甲山になる。
そうなります ね、はい、
そんな景色のいいところでみんなのびのびやってたん
だ、うん、そうですね、はあ、いいですよね。
この池を上から眺める写真もここに出てます、 大勢の人がうろうろと歩いてるなっていう。
左の方がちょうどあの南側になりまして、はい、で兜山の方から観音寺の方がずっと歩いてくる人がこの五階家の園庭のとこ歩いて、新川から来た人は右からになりますけども、こう降りてって右からこう歩くって、ちょうど交差点みたいな感じなんですね。
そうですね、ちょうどこの池のあたりが交差点って言いますか、
うん、そうですね、
西宮兜山から来た人と宝塚新川から来た人がちょうど交わるところ、
う
ん、
そうですね、
そんなところの写真、これも随分古い写真でしょうけれど、はい、何年ぐらいでしょうね。
昭和30年ぐらいですね。
あ、そうですか。ピクニックセンターが大いに賑わっていた頃っていう、
はいは
い、
そうですね。
その他にはピクニックセンターの池の写真、池の周り、あるいは子供連れの方がお弁当を広げてらっしゃる風景とか、
はい、
大勢来てらっしゃったんですな。
そうですね、もう特に岩場なんかはね、あの遮るものがないので、うん、ちょっともう少しあの上の頂上の方に行くと宝塚の方ですね、あの新川の競輪場のあたりとかこうバーッと見えるんですよね。なんかとっても景色のいいところだったようですね。だからもう本当にね、あの岩場だから、そこどこにでもシートを敷いて座って、ね、でお弁当広げてっていうのが多かったみたいですね。
でこうなんかあの山ですから登山の格好でね、うん、来はる方が多いのかと思うと、そうではなくて、う
ん、結構背広なんですよね。
背広姿とかですね、ちゃんと服装を整えた方が、
そうそう、子供さんもね、なんかちょっとちゃんとしたあの、
ね、
なんかね、あの
よそ行きで
来てますよ ね、お出かけっていう感じがしますよ ね。
そんな格好で来はるということは、うん、非常にあの近い意識があるんでしょうね。
そうですね、
山へ登るというふうな意識じゃなく、うん、
なくね、
町に近いところでこういう自然の豊かなところがあるというのでおいでになってる、
うん、そうですね、あの、うん、ピクニックっていう感じじゃないかと思うんです、やっぱり、
ね、
うん、
まさに名前の通りピクニックセンター、うん、
あのやっぱアメリカの文化がちょっと入ってきてますので、
そういうことですね、
多分そういうなんかちょっと郊外であのお弁当を広げて楽しみましょうみたいなコンセプトなのかなと。ああ、
そうですね、はい、なかなかいい着想で始められたな、
うん、
ね、
うん、ハイキングだとやっぱりちょっと軽装で歩くって感じですけど、
そうそうそう、歩かない感じ、汗かくでと、
ね、やっぱりピクニックはそういうちょっとあのちょっと足伸ばしてお弁当食べましょうかみたいな、
小さい子供も連れて行っても大丈夫っていう風な雰囲気ですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、はい、そういう場所だったんだなっていう、はい、サイクリングに来てる人もいてますね。
そうなんですよ、ここまでね、あのレンタサイクルあったかなと思うんですけども、うん、あのでも兜山の方もね、結構自転車でこう登ってくる人が多かったので、
きついと思うけど
思うんですけどね、結構ね自転車多いみたいなんですね。はい、
まあ、うちの近く、僕の住んでる周りでもね、うん、自転車で走ってる人たまに見るんですけどね、 あれ下りは映画、上りはどうするんやろうと思ったり、
ね、本当にね、行きはちょっと大変ですよ ね、
新川まで自転車で行ってる人がたくさんいたんですね。
そうなんですよね、
うん、あ、面白いな、
ね、今はここバス通りになっちゃってるので、はいはい、全然こう歩くこともその、ね、あのサイクリングするっていうよりもこうなんかロードレースみたいにガーッと走っていく感じになってますよね。ちょっとその
今見えてるのは五階家、大きな池で、
そうですね、はい、
この下に広河原って大きな広場のような砂地があったでしょ。
そうですね、
はいはいはい、あれは実は河原でしょ。
河原なんですよ、はい、
ね、
うん、
でそこでなんかキャンプをたくさんしたりね。
そうですね、
僕は多い時ね、うん、何十針もう 100ほどあるんじゃないかと思うようなね、うんうん、テントが固まって張られていて、うんうんうん、で真ん中にキャンプファイヤーをしてらっしゃってという、うん、で聞いてみたことがあるんです、うん、そしたら会社のなんか青年部か何かがこぞってきたというふうなね、はいはい、こともあの、うん、言ってはりましたから、あそこは大キャンプ場やったね、
うん、そうですね、あのなんか会社の慰安とかね、はい、そのまあそんなんであの 若者が集ってっていう、
そ
の
そうそうそう、
結構あそこでフォークダンスをしたりとか、うん、なんかバレーボールとかやってる写真っていうの結構たくさんあって、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、あのなかなかにぎわってるかなって、
でだから、うん、ただ休憩に来るだけではなくて、
そうですね、あのそういうふうなリクレーションの仕方もあるし、うん、あの中学校でもね、あの、はい、そこでキャンプしたりとか、なんか野外授業ですかね、そういうこともやってたみたいですね。
ええ場所やったんやな
っていう、
まあええ場所と言いますか、それをこうあのリクレーションとして楽しむという気風が、
うん、
大いによろしいですねと言いたい、
うん、そうですね、
ですね、その広河原に、うんうん、水が溜まって池ができることがあったでしょ
う、うんうん、そうですね、はあ、あれはね仁川の水が流れてきたのを、まあ、河川敷バーッと広がるんですけども、はい、ちょっとその水路を作って寄せて、はい、であと毎年あそこは砂がよくたまることになってましたの で、
そ, う そ, う で、 う、ね、でそれを寄せて園庭の上ですから、
そうそう、なので園庭の上にそのなんかこう砂を寄せて、はい、そのちょっと池みたいなのを作ってでボート乗り場にしてみたみたいですね。
これはもう阪急さんというかピクニックセンターの方でこしらえられた、
うん、そうですね、
水のせき止めを作って、うんね、池を作られた、
そうですね、
確かね、なんかその小さな池ですけど、うん、その上をね板の橋を渡してね、
そうそうそう、
歩いてらっしゃるような写真も、はいはい、前に見ましたね、
う
ん、
そうですね、
なんかそんなことを思い出されるなと思って、うん、
そうですね、なんか水量の多い時はね、うん、そう橋がいくつもいくつもかかって、でその冒頭池も結構水があるんですけど、渇水の時なんか本当になくって、池がなくなっちゃう時もあるみたいですね。
あったりなかったりする池ですね、
はい、
面白い池ですね。
そうですね、
いやその話で思い出したことがあるんですがね、仁川ってほらほとんど水が見えない川じゃないですか。で昔はね、こうたくさんの水が流れてたんやと、うん、昔言うてもそれはもう江戸時代のことやと思うんです、うんうん、流れてた川で、でそれはみんな考えように、うん、仁川のあたりの宝塚、今で宝塚市民の方々が農業に使われてた、うん、ところが今はもうあんな風な川になってしまって、うん、もし農業があれば困ってるやろなというふうなことをお話で聞きましてね、
うん、
でその話からね、なんでそうなったかというと、うん、もっと上の方に、仁川の上の方で、うん、例えば十輪寺に流れていく川、
うんうん、
それから高等園の方ですかね、うん、上ヶ原の方へ流れていく水、うん、そういうものがどうしても農業に必要だった頃、
うん、
やっぱり仁川からどうやら水を引いたらしいと、
うん、
まあ、今でも水流れてます、
うんうん、
そのために、うん、この宿川へは水がたくさん行くが仁川に水が来なくなったという市民は困ったということをね言ってる人がいましたけど、
あ、そうなんですね、
これも歴史の変遷の中の一コマでしょうね、そういうこともあったんやな、
はい、
それがまあこの広河原の様子を見てると分かりますね。
そうですね、
あったりなかったりの池、
いや五階家自身もその、はい、ため池なので農業用のため池だったので、はい、やっぱり水不足のためにその作られたものなんですね。
やっぱり こんな高いところでたくさんの水を貯めておかないと、
うん、
下の村々にはいかないということだったんでしょうね、う
ん、
そうですね、う
ん、なんか緊急用にということでこしらえたみたいな感じですね。
そうですか、そうですか、
はい、
その周りをちょっと見渡してみたいと思うんですけれど、はい、この写真の中にもボートの写真やらとありますが、プールの写真が出てるんですね、
はい、
でその向こうには大きな建物の建設工事の写真も、
はい、
これはいつ頃の写真なんですかね。
これはですね昭和45年になるんですけども、45
年まで来ますか、
はい、仁川ハイツっていうのが建ったんですね。県 の、 産業の人のための娯楽構成施設ということで建てられたものなんですけれども、
はいはいはい、
家族でそのリクレーションを楽しんでくださいということで作られたものなんですね。はい、だから中の方は全部そのガラス総ガラス張りっていうことで五階旗を見て、それから兜山も見えてっていうことで、そういう風な建物にしたんです、
ね、なかなか近代的な綺麗な建物があったんで、
はい、
でここは宿泊ができて、
そう宿泊ができて、それで上の方には体育館を作って、はい、
体育館があって
っていう、でその体育館の手前にプールが、
プールが、
はい、あるんですね。
立派な大きなプールですもんね。
そうですね、
ちょっと水浴びするようなプールじゃなくて、
そうですね、25メータープールが 1,2,3,4,5,6 例ありますね。なんか普通の25メータープール、ね、
すごい立派なもん、
はい、
でそこの プールから兜山が真っ正面に見えるというか、
そうなんですよ、すごい景色が、
素晴らしい景色ですね、
はい、でちょっと下を見たら五階級も見えるし、ね、もうちょっとその右の方を見れば六甲山が見えて、
で、ね、
で左の方では宝塚の方の景色がバーッと見えるので、すごいいいとこだったみたいですね。
へー、はい、お話で聞いてた、これここでね、うん、体育系のグループであったり、うんうん、あるいは文化系音楽のグループだったり、うんうん、例えば西宮市吹奏楽団なんかもここでね、うん、合宿をしてたという記録があったりするんです。リガワハイツで合宿なんてね、うん、見出しがありましたから、ここでやっててんなっていうのは分かります。
いいですよね。
今ないで
しょ。今震災でね倒壊してしまったので、
そう、
はい、そこはもう全部さら地にしていますね、今はね。
それじゃあまあこの仁川ハイという宿泊構成施設と仁川ピクニックセンターとは同じ運命をたどったわけですね。
そうですね、う
ん、震災で姿を消したというね、
そんな感じですね。
そんなお話がこう思い出されるような写真がここにはいっぱい、出ていますが、ところでこの仁川というところを人と話をしていて、仁川の話が出た時に、仁川は宝塚やろっていう人が言ってね、
確かに、
いやいや西宮で仁川ピクニックセンターだったら西宮の市民が楽しんだとこやいっていうと、なんかこういやいや宝塚や西宮やいって言い合いになったりするんですけど、うんうん、あれはどこで分かれてるんでしょうね。
ちょうど仁川で分かれてるんだと思う。
仁川の川で分かれて、
はい、多分正確にはちょっと入り組んだりしてるからちょっと分からないんですけど、仁、はい、川の高丸は宝塚ですね。宝塚だからそこからその南側が西宮市で、
まあだからピクニックセンターはどっちかというと西宮やと言っても間違いではない、
ね、そうですね、広さ的には多分西宮の方が多いと、ね、大きいと思いますけど ね、
はい、まあ今も仁川ピクニックセンターといえばそれは通り名として、うんうん、誰でもまあ昔からいてる人は知ってて、うん、あそこ行こうかって言ったらすっとまあ思い出せる、うんうん、でも今初めて聞く人は仁川ピクニックセンターってどこやねんとか、うん、看板どこにあんねんとかいうことになるでしょう、う
ん、今でもねピクニックロードっていうのはあるんですよね。バス通り自体にはそういうふうに書かれてるんですけども、はいはい、ピクニックするような道路ではない、はい、もうバス通りになっちゃってるので。なるほど。
バスは行ってるんですかね今でも。
そうですね、
もうないかもしれませんね。
なんかね週末あたりに1往復くらいだけしてるって
聞いて、1日1往復くらいは、ね、うん、なるほど、やっぱり行かれる方が、
平日はちょうどね広河原のところは、うん、ビオトープみたいになってて環境の関係でそこで遊ぶこともできて、ね、水遊びができたりするし、ね、あと園庭、すごい大きい園庭がありましたけども、はいはい、あそこで夏になるとなんていうの、ジャンプしていく、なんか降りる、あ違う、クライミングかなんかしてるっていう話もあったのかな、うんうんうん、
湯場がありますから、はい、園庭から下へ降りて、はい、それで川沿いをずっと下がっていくところに岩場があったりしますからね、
はい、なんか登ってくっていう、うんうん、そういうこともしてるらしいですね。
そうですか、まあ、そういうことをトレーニングしてらっしゃる方もいまだにいらっしゃるということなんでしょうね、
はいはい、
それともう一つはあの辺りは非常に自然が残されてる場所ですので、うんうん、僕たちよく知ってる頃、まあ、兜山青年の家ができた頃、うん、あの辺りに学生さんもいっぱい来てました、うん、でその頃もよくお話に聞いたのは八丁トンボっていう1センチほどの真っ赤なトンボがここにはいてるとか、
うんうん、
あるいはモウセンゴケが生えてて、うん、これは虫を食べる植物やというなんで興味を持ったとか、うん、
はいはいはい、
そんなことがありましたでしょ、はい、こういう自然環境というのは他ではないことですので、うん、とても貴重ですよね。
そうですね、なんか湿原っていうのは、ね、ちょっとそこら辺にあったりしましたけど ね、うん、で、 ね、でもだいぶ減ったんじゃないかな、
減ったかもしれません、人が多く入るようになったらね、うん、そうですね、でもそういうふうに兜山はやっぱりキャンプ場ができたり、うん、あるいはこういう仁川ピクニックセンターというようなレクレーションのセンターがあったり、うんうん、 ということですから、施設はなくなってもやっぱりずっと人々は、憩いを求めて、あるいはトレーニングのために飛んでて行ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、ちょっとだけですけど歩くこともできるみたいなのでね、うん、
なるほどね。昔はこれピクニックセンターがあった頃はなんか建物もいくつか小さな建物もあったりしましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、東屋がとことこのところにありました ね、
そ、
したね、う
ん、そんなこともこの写真を見ていると、うん、この中にはなかったも思い出しますね。
そうですね、
こういうことがあったん違うかとかね。
そうですね、
なかなかこういうのを見せていただいて話をしていると楽しくなるな、
うん、ありがとうございます。
もう亡くなってからこの施設がなくなってからもう20年になろうとするわけですけれど、うんうん、それ以降に生まれた方などはやっぱり名前もわからないということでしょう。
そうですね、
むしろ僕たちと同じぐらいの世代の人にしたら青春時代一度は行ったことがあるよというふうなことで、うんうん、懐かしい思い出なんかもあるでしょうか、うん、
そうですね、
もう一度ここ来て見られたらそういう話題が蘇ると思いますね。
そうですね、またねその話をねちょっと遠いですけども、はい、東館まで来ていただいてお話しいただけると嬉しいですね。
そうですね、豊田さんがいらっしゃる情報公開課の歴史資料チームという事務所は、うん、東館、はい、駐車場のある建物、
はい、の8階になりますので、ね、はい、
一度もいらっしゃるんですよね。
大体おります。
そこへ行って豊田さん写真見てきたよって言うたらお話ができるかもしれない、
はい、また別の写真も、ね、たくさんありますので ね、
そうでしょうね、
はい、ありますかって言っていただいたらいつでもね、ご覧にいただくことができますので、
市役所の歴史を物語る、市役所の関係のあるこう西宮に関係のある写真というのは何万枚もあるんだっていうふうにおっしゃってました、はい、だから二眼ハイズの写真でもここに出てるのは20枚ほどでしょうけど、うん、豊田さんの事務所へ行けばこの何十倍もの写真が、
そうですね、結構ね探すの大変だったんですよ、セレクトするのが、ね、どうしようとか思ってたくさんあったの で、
はい、毎回ここのこういう展示を見せていただくたんびに思いますね、これ選ぶのは大変や、
はい、すごい大変なんですよ。
それと1枚ずつ写真の解説がしてありますので、それを読みながら見せていただくとなお楽しい。
そうですね、なんかね、いろんな思い出なんかもね、ちょっとエピソードなんか言っていただいたら、次の展示の時にはその反映することもありますので。
本当ですね、はい、それとこの前ちょっとお聞きしたら、市民の方からの写真も、うん、お手持ちの写真で提供してもいいよとおっしゃる写真があればいただきたいとおっしゃって、
はい、そうですね、はい、
お借りするだけでもいいんですね。
こちらでちょっとお借りして、はい、スキャニングしますので、はい、ぜひお願いしたいと思います。
それをまたね資料展の時にお出しになったら、ね、はい、ますます話題は広がるやろうと。
そうですね、ここで撮ってるのはもう広報課が撮った写真になりますので、広報するための写真ってことでもありますから、
そうですね、
何でもない景色っていうのが、ね、結構ね、はい、なかったりすることもあるので、
そうかそうか、ちょっと路地裏の写真とか、
ね、ない、結構ないんですよ。
うちの玄関の写真とかいうのがね、う
ん、そうですね、こんな通りの写真とかね、ちょっと一本道入っただけで分からなくなっちゃうことがあるので、
はい、市役所の行事とか、あるいは市役所のやってきた仕事の写真というのばっかりではなく、そういう市民の生活の中の写真もあったらいただきたいということですね。今日は二眼ハイツをテーマに今行われている写真展、これ何月何日までとおっしゃ
いますか？5月31日までになります。
5月いっぱいはやってますので、はい、どうぞご覧いただきたいと、豊田さん、どうも今日はありがとうございました。
楽しい
話をさせていただきました。
また
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。